本日はお招きありがとうございます。歌手の澤田千佳子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は埼玉市出身でございます。旧与野市でございまして、柏木ね、建設の社長の美奈ちゃんとは本当に小学校からの同級生でございまして、変わらない美しさ、ね、本当に嬉しいございます。そして私はこの、埼玉出身ということもございまして、埼玉中央 JC 青年会議所からのご縁で、実はこの今日お題をいただきました人間力大賞から20年を得て、このそもそも人間力大賞というのは全国の青年会議所、全国で各地のその青年会議所からの推薦があります。そこで、いわゆる世の中のために役に立っている、何かその今回で言うと埼玉中央 JC の皆さんがぜひ推薦したい、世の中のためにこんなに頑張ってるんだっていう、その推薦のもと私は2003年に、埼玉中央 JC から推薦で、挙げていただいたのは実は歌なんですね。ギフトという歌でございます。ギフトというこの歌、推薦の内容というのは自殺防止ソングだと、そういう思いで推薦してくださいました。実は自殺防止ソングと言いながら、この歌の中に頑張れという言葉がたくさん出てまいります。頑張れ頑張れ。2000年に入りまして、日本では1日に100人の人が自殺しているという、大変な自殺大国になってしまったというニュースが1999年に当時つくし哲也さんのニュース23でありました。でその時に私自身、この埼玉で体育会系でバスケットをずっとやってきたそんな一人なんですが、そして歌手になりまして、会いたいという歌でたくさんの方に知っていただいて、でもその後人生はやっぱり山があって谷がたくさんあるんだなと、人生山あり谷あり谷ありの時でございましたけれども、そんな時にそのニュースを知って、頑張れという言葉を精神カウンセリングのマニュアルでは言わないようにしようというのを同時に報道されていました。でも私にとっては頑張れという言葉を排除してしまったら、どう頑張って進んでいったらいいんだろう、もう本当にそういう自暴自棄でもございました。それをあえて音楽で頑張れと言わないようにしようという、この頑張れを時代から排除するのではなく歌で守っていこうという、その思いで作ったのがギフトという曲でございまして、ギフトというタイトルをつけたのは言霊という思いを込めました。頑張れは言霊だと、人を追い詰めるナイフではないと、そんな思いがありまして、私は頑張れを言霊に変えようというその思いでギフトという、そしてギフトとは天からの授かり物という、そんな意味もございます。才能であったりご縁であったり、もちろん愛もそうです。そんな私たちが大切にしているギフトはみんな形のない贈り物なんだと、その中の一つに言霊があるんだと、そこに私は頑張れというこの言葉を一番時代の崖っぷちに立たされているような、そんな気がしたんですね。頑張れを言わなければいいんではない、頑張れの使い方を私たちはこれから変えていく時代なんだと。21世紀になりますと、この21世紀というのは心の世紀というふうに言われるようになりました。そんな意味でもギフトのこの歌をどんどん広めていきたい、そんな気持ちがあったんですね。そこでたまたまラジオで流れていたこのギフトを聞いてくださった私の中学時代の後輩の JC のメンバーでありました川西くんが連絡をくれて、先輩ご無沙汰しております、2歳年下でした。僕今埼玉中央 JC のメンバーなんですけれども、この人間力大賞というのがあって、埼玉中央 JC からぜひ澤田さんのこのギフトをね推薦したいんですけど、どうでしょうか。なんかそれはかっこいい名前だね、 人間力大賞、何でもいい賞をもらいたいわ。私は91年に会いたいで全国有線放送大賞というのを一度だけいただいたことがございます。それ以来何も大賞をもらったことがないので、何でもいい、何か賞ちょうだいって言って、その後輩との会話でございましたが、そして川西君は埼玉中央 JC のメンバー、今日もね、OB の方いらっしゃると思いますが、川西君がその推薦に挙げてくださいまして、そして全国のこの大会に挙げていただきました。偶然なんですが、その人間力大賞の審査員というのもいらっしゃるんですね。その審査員の方の一人に、私が大変お世話になっている当時 FM 放送のフリーアナウンサーの小川もこさんがいらっしゃいまして、ぶっちぎりのエコひいきをしてくださいました。エコひいきという言葉も今言っちゃいけないので、でも当時はね、そのせい、小川もこさんのおかげで川西君の推薦文ちょっとつたなかったのよ。でも私がグイグイに押したから、それでやっといただけたのがこの人間力大賞の厚生労働大臣奨励賞という賞でございまして、実際の本当の人間力大賞は当時、あの癒し系のロボットゴマちゃん、ご存知ですか、ゴマちゃんが人間力大賞を取りました。そんな意味では本当に全国でいろんな方が、そのね、全国の JC から推薦をもらって、その世の中のためになるという、そんな人を受賞させてくれた賞なんですね。で、私は、唯一歌で、ギフトという歌でいただいたんですけれども、その2003年度、7月でございました、受賞式というのがあって、これもそのね、人間力大賞、皆さん12人ぐらいこう受賞されたんですが、その受賞式で、川西君が私のテーブルの隣に座ってくださって、そして受賞して終わって、その帰りでございます、2つしか違いませんけれども、バスケットの体育会系は1個も違えば大変な大先輩になってしまうんですね。2つも上だと大先輩、神のような存在ですね。そんな、その川西君がですね、先輩のお役に立てたら本当に本望です、本当におめでとうございます、深々と頭を下げてくださいました。90度ぐらいカキーンと頭を下げて、本望です、今日は本当におめでとうございます、いやいやいや、川西君のおかげ、どうもありがとうね、ちょっと先輩方吹かしました。そこから3ヶ月後に川西君が過労死しました。37歳でした。今思うとやっぱり胸がいっぱいになってしまいますけれども、自殺防止のこの歌を推薦してくれた川西君が37歳という若さで過労死いたしました。本当に命の尊さ、そして一生懸命生きてもこうやって自分の人生のタイムリミットがあるんだなっていうことを本当に体験させられるんですけど、だからこそ私はますますこのギフトという、頑張れっていうこの言葉を歌で守っていくんだと、そんな気持ちでずっと歌ってまいりまして、そこでまた青年会議所の全国の、皆さんがですね、背中を押してくださいました。 OB になってからも商工会議所やロータリーやいろんな法人会で私のこのギフトを応援してくれるようになったんですね。2004年には中越地震というのが起こったんですけれども、私はまだまだちょっと自分の人生の自暴自棄が続いておりまして、復興チャリティーコンサートに参加する自信もなかった時があったんですが、その時もその人間力大賞のご縁で出会った長岡 JC の OB の皆さんに呼んでいただきまして、澤田さん、ぜひ長岡の被災したみんなの前で歌いに来てよ、励ましてよ、 言ってくださいまして、こんな私で役に立つんならということで、2004年の12月でしたが、野外で歌わせていただきました。この時も会いたい、ギフト、幸せになろうという20分いただいた時間の中でこの3曲を歌ったんですけれども、不思議と2004年の12月朝から小雨が降っていたんですが、会いたいを歌った5分間夫のピアノとピアノだけで歌ったんですが、氷が降ってきました。この氷が降ってきて、誰もが微動だに逃げることもできない状況の野外で、時間が止まっているような気がしまして、そこで歌っている時に、あ、これから会いたいという歌は私と一緒に乗り越えていく歌をセラピーに変えていく、そんな本当にすごいスイッチが変わる瞬間なんじゃないか。そして歌というのは、会いたいというのは亡くなった方への鎮魂歌ではなく、明日への不安の鎮魂歌になっていくんじゃないか。そこから会いたい、ギフト、この私が歌ってきた歌の根底にあるものは薬に変わっていく、歌は薬なんだと、そんな思いをテーマに2005年から歌セラピーコンサートというふうに私のライブを銘打つようになりまして、そこから実は私も心の復興が始まったんですね。私自身も自分に奮い立たせるように、言い聞かせるように歌を歌ってまいりました。そのきっかけが今ずっと継続としてもう続いておりまして、それこそ川西君からのご縁はもう20年目になります。今はもうこの歌セラピーコンサートというのが自分の中ではもう体に染み付きまして、そして今や気がつくと巷では元祖泣き歌の女王とも言われるようになっておりまして、泣き歌というのは歌を聴いて涙を流す、その涙は悲しいから泣くんではないんですね。日頃頑張っているからこそ、その頑張っている自分に今のその聴いている歌が共鳴して、体がよしよしって、体が心にイエスって言ってくれるサインが涙なんだそうです。歌はそんな素晴らしい涙を流すことを許してくれるんですね。私は本当に自分がどうしてあんなに自暴自棄だったんだろうって落ち込んでいる時に川西君に出会って、そして人間力大賞というこのチャンスをいただいて、そこから全国の JC の皆さんがとのご縁がですね、波紋のようにわーって広がっていきました。今は私自身、会いたい以上にヒット曲はございませんが、生きる力、それをテーマに歌っている自分のお役目は天命だと思って歌っています。まさしく天命ともギフトだと思っています。このギフトというご縁をいただいて、もしかしたら川西君も生きていたら58歳です、このメンバーになっていたかもしれません。そう思うととても感慨深いものがあります。今日はとにかくお話をね、聞かせてくださいという、そんな風におっしゃっていただいたんですが、せっかくですから今このお話をさせていただいたギフトという歌をサプライズでちょろっとご紹介してもらいます。先ほど川西君の話をしちゃうとどうしても胸がいっぱいになっちゃうんですけれども、でもこのギフトという歌は私にとっては今歌薬、歌おセラピーにという意味では欠かせない大事な一曲になっています。こんな思いがいつもあります。頑張れ頑張れ頑張れという言葉は自分を奮い立たせて叱咤激励する言葉ではありません。頑張れっていうのはハグなんですね。 心に抱きしめてくれるハグだと思うんですね。このハグだと思って頑張れって、それは誰かから言われる頑張れではなくて、もう一人の自分と対峙している、そんな頑張れだと思って聞いていただけたらと思います。それではよろしいですか、歌ってもね。では歌で時間稼ぎをしてみようと思っております。それでは、まあ、弁護士の時友さん、ありがとうございます。失くした君はベッドの上の抜け殻みたい、早く起きてよ目を覚まし、死んじゃダメだよ諦めないでよ、頑張れ呼び戻すよ、もしも目覚めてもう一度君が死にたいなんて言ったりしたら、本気で君を殴りそうだよ、だけど本当に、あの川西くんが今日はここに来てくれているような感じがしております。37歳です。本当になんて短い、でも全力で生きた 人生だったと思っています。働きすぎるってこれは過酷なことかもしれませんけれども、猛烈に 120% で生きてきたと思うとすごい尊いし尊敬するし、私も川西君の分まで頑張るからね、そんな気持ちで今もこの歌を歌っています。ギフトをこう皆様聞いていただきまして本当にどうもありがとうございます。もうちょっとお話ししてもいいですか？大丈夫ですか？もちろん会いたいもちゃんと歌おうと思って準備してきてますからご安心くださいませ、ね。ギフトという歌でございましたが、ちなみに私は、埼玉出身で浦和警察署の交通課にありました。当時浦和交通安全協会で免許証の書き換えを3年間行っていました。もしかしたら免許証の書き換えに来てくださった方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、その時に当時天職に転職しようというキャッチフレーズを私自身に掲げまして、安全協会は転職ではございませんでした。なので転職に転職するんだ、そんな気持ちでいました。やりがいという言葉が当時流行りました。そんなやりがいというものを見つけてみたい、そこで偶然だったんですけれども、当時はカラオケボックスがない時代でした。浦和にアメリカンパブというのがありまして、安全協会の女の子たちと新年会に行った時に、この新年会でアンリさんの悲しみが止まらないをステージで歌ったんですね。当時は他にお客様もこう聞いているようなそんなパブのねカラオケだったんですが、そこでたまたま聞いてくださっていたのが浦和市役所のブラスバンドの皆さんが来ていまして、そして悲しみが止まらないを歌った私にメンバーがわーって言って走り寄ってきまして、実は私たち怪しいものではございません浦和市役所のブラスバンドで今週の日曜日1月15日成人式埼玉会館で20歳の恋というセレモニーで悲しみが止まらないを演奏します、歌ってくださいこの一言のナンパと言っていいですか、お声をかけていただいたことが歌手を目指すきっかけになっちゃったんですね。不思議でしょう。1000人集まるその成人式の本当に振袖ね晴れ着を着た美しい二十歳の皆様が来ている中で、私は悲しみが止まらないをビッグバンドの演奏で歌うことができました。わあ、なんてなんかとてもいい思い出になったなと思った瞬間に、いやお休みの日にバンドやってるんだけど一緒にバンドやらない、そんな風に言ってくださいました。お休みの日にバンドなんて生演奏で歌えるなんてこんな嬉しいことないです。実は僕たち4ビートいわゆるジャズをやってるんだけども、ジャズ覚えてくれる、いや何でもやります、でも何でもできませんでした。英語の歌はとっても苦手でした。ジャズもなんとなくそのバンドでやったんですが、なんとなくなんちゃってなジャズでございました。でもそこでちょっとお願いしたんです。せっかく悲しみが止まらないでこうやってご縁をいただいたんだから、悲しみが止まらないとかオリビアを聴きながらとか卒業写真とか当時のニューミュージック歌わせて、そこでそういう日本の当時のニューミュージックを歌わせてもらえるそんなチャンスをいただいて、そうしましたら当時火曜日お休みの日を借りてバンドをやっていたその火曜日がどんどんお客様が入ってくれる日になりまして、気がついたら満杯のライブハウスで歌っているというそんな楽しい趣味だったんですね。その時にたまたまお客様で当時印刷業の社長さんでした。女性で女社長でかっこいいなと思いました。その女性の社長が私に言ったんです。ねえ、将来何になりたいの？いや、まだ資本金というものもないし何やっていいか分からないんですけども、何やっていいか分からないけど転職に転職しようっていうキャッチフレーズだけは持ってますそうしましたら、何言ってんのあんた、まずさ資本金なんてね体の中にあるんだよ、 体の中にあるその資本金、あんたその声じゃない、その声を資本金に人生勝負しなさい、そう言っていただきました。かっこいいな、なんてかっこいいこと言ってくれるんだろう、声を資本金に人生勝負しろ。その時に私がそのライブで歌っていたオリビアを聴きながらというそのね、アンリさんの曲なんですが、当時与野市の OB でバスケットの OB で小沢先輩っていう素晴らしいバスケットプレーヤーがいました。その先輩は松田という実業団のバスケットのプレーヤーでございまして、今で言うともうプロですね。そんな先輩がですね、仕事が終わって練習が終わって私の歌を聴きに毎週火曜日実は来てくれるようになったんです。先輩こんなに疲れてるのにいらしてくれて本当にありがとうございます。いやいや俺さ、お前のジャズとか英語は全然ダメなんだけど、オリビアだけは聴きたくてどうしても来ちゃうんだよ、そうやって来てくださってました。そしてその女性の社長に言っていただいた声を資本金に人生勝負しなさいって言われたんですが、どう思いますか先輩、どうでしょう、最初に相談しました。なぜならもう22歳になっていました。ちょっと自信がありません、夢を目指すといっても歌手ですから、22歳で今さら本当に歌手なんて目指していいんでしょうか。そんな風に聞きますと、何言ってんだよ、俺がお前の不安第一号でこうやって来てるんだよ、人生勝負しなさいって言ってくださったんですね。その火曜日の週末の土曜日に交通事故で亡き人になってしまいました。小沢先輩は当時25歳でした。本当にその時、この先輩の分まで私は絶対にプロになるんだ、歌手になるんだ、もうその決意表明で、そして24歳という年で歌手という夢の入り口に立ちました。天職の入り口に立ちました。本当に天職と感じられるようになるのはもしかしたら本当に最近です。あ、本当に天職だなって本当に思えるようになったのは、歌をセラピーに変えて生きるんだ、そう気づけたからです。本当に不思議なんですが、このさいたま市、このご縁で小沢先輩に背中を押してもらい、浦和のブラスバンドの人に夢の種をいただいて、そして川西くんが私の人生をぐっと支えてくれました。本当にこの私にとっての魂のふるさとが埼玉なんです。なのでここで毎年毎年コンサートをさせてもらえるのが私の夢です。故郷に錦を飾るというこの夢を毎年ぜひ叶えるにあたりまして、お力をお借りしたいんですが、どうでしょうか、よろしいでしょうか。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ、今年は7月13日に埼玉芸術劇場で歌ぐすりコンサートを開催させていただきます。その開催がこの文化組の理事長であります、神保文子さんの、お力でですね、今回この開催に至りました。みんなでつないでいこうね、そんな、思いで文化を果実の実のごとくたわわに実らしていこうという、そんな思いで発足したのが文化組でございます。そしてこの文化組を発足したのはまさしくコロナの真っ只中でございました。何もできないこんな時だからこそ、私たちは文化のその思いを止めてはいけない、その思いで発足しました。今も本当にじわりじわりと成長しております。これからもこの文化組含め、私たちのこの埼玉でのこのいろいろなコンサートの活動を見守っていただけたら本当に本望でございます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。それでは会いたいを歌ってもよろしいですか。私の今日のお話はまさしく、外ではあまりする話では実はありません。あの川西くんの話、小沢先輩の話はこの地元の皆様の前だからこそここまでお話しさせていただきました。もう本当にだから今日はちょっと私自身が胸がいっぱいではございますけれども、 いつもは、会いたいを歌う前に歌セラピーライブでこんな言い方をします。どうぞこれからこの会いたいの歌とともに人生の時間旅行をしていただきたいと思います。そしてできることならばこの根性で二度と会えなくなってしまった大事な方を一人鮮明に思い出してあげてください。思い浮かべる、映像を思い浮かべるというこの記憶で鮮明に思い浮かぶその映像は祈りと同じぐらいのパワーがあるんですね。映像を思い出せるんですもの。そしてそこにふっと行く時間旅行の場所でもしかしたらその方にありがとう、感謝を言いたいのかもしれない。もしかしたら言えなかった後悔が残っていたからこそそこに行くのかもしれない。もしかしたらその人を許せないままお別れしてしまったのかもしれません。一番大事なことはその小さな後悔を許しに行く時間旅行なんです。ありがとうよりも先に自分の小さな後悔を今の自分しか許すことができません。もういいよ、もう大丈夫だよ、よく頑張ったよ、ありがとうありがとうってあの時の自分をありがとうなって言ってあげられる、そんな時間旅行をしていただければと思います。それではその場所に参りましょう。会いたい、二人は机並べて同じ月日を過ごした。少しの英語とバスケット、そして私はあなたと恋を覚えた。卒業しても私を子供扱いしたよ、遠くへ行くなよと半分笑って半分真顔で抱き寄せた。進んでは不意に諦めて戻る海辺をただ一人、怒りたいのか泣きたいのか分からずに歩いてる。声をかける人をついに は、この卓話会で澤田千佳子のこの、ね、テーマでございますけれども、人間力大賞から20年というこのテーマでお話を聞いていただきまして、本当にこのお時間をいただきまして誠にありがとうございました。澤田千佳子の、お話をちょうど時間となりましたので、終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。